マスコミで急に取り上げられました。クローン羊っていう、まあクローンという言葉が急に脚光を帯びてまいりました。それは哺乳類の創造といいますか、作り出すことまでできてきたということによって、まあ、大変な物議を醸しているわけですが、私はクローンという言葉の意味は何かというので広辞苑で調べてみました。私なりにまとめますと、無性、無性というのはセックスです。セックスがない、無性ですね。無性生殖による人工的生命体っていうふうに言っていいんじゃないですか。人が作り出す生命体です。で、それが植物とかあるいはその爬虫類とかっていう部分ではよかったのですが、ついに哺乳類にまで至った。羊や牛まで作られて、そして人間にまで至るのにあと 1,2 年ぐらいだろうというふうにまで言われてくると、何か立然としてくるのですね。で、私はそのニュースを聞いた時にすぐ思い浮かべたのが創世記の3章の22節です。善悪の知識の木を蛇に騙されてたとはいえ、取って食べたアダムとエヴァがエデンの園を追放されるわけなんですが、その追放される前に主なる神は言われたというふうに書いてあります。創世記3章の22節、人は我々の一人のように善悪を知る者となった。今は手を伸ばして命の木からも取って食べ、永遠に生きるものとなる恐れがある。この言葉がもうほんの少し前までは遠い話だったんですが、この神様の心配っていうのが非常に現実的になった。本当にこうなるかもしれないという恐れですね。ここで皆さん方は、私はどうしても今日の主題に入る前にクローンのことを触れておきたいと思ったことは、キリスト教では伝統的に命は神がお作りになるっていうふうに信じてきた。それに対していよいよ科学で人間が作れるじゃないかというふうになると、キリスト教の信仰は根底から崩れるのではないかという恐れがあると思うんですが、私は全く心配していません。あるファンダメンタルになっていますか、原理主義的なキリスト教では、まあ、アメリカにはかなり多いんですが、創世記に書いてある事柄がそのまま科学的な真理だと信じているグループがあるわけですけれども、私はそれが基本的には中世のですね、ガリレオ裁判をやったと同じ宗教的な傲慢、宗教が科学をも支配しようとする傲慢だというふうに信じているわけですね。宗教っていうのはプロセス追求ではなくて意味を追求するもの。だから創世記も意味について述べて、人間とは何かっていう問題ですね。で、創世記の2章3章で私はあるべき人間の姿と現実の人間の姿が示されているというふうに思っているわけですが、善悪の知識の木からだけは取って食べるな、これを取って食べるときっと死ぬぞという神様の命令っていうのは、これは物語の筋立てなんで、はっきり言えば人間の悲劇の原因は善悪の知識を人間が握ったところにある。つまり人間が聖者善悪の判定者になるから、今までの人類の歴史を見れば差別と殺戮、戦争の繰り返しだって。そしてこれは今も起こってる。戦争にまで至らなくても自殺とかそういうふうな人間の悲劇っていうのは全て人間が善悪の知識を持ってる。で、しかもそれが全てだと思い込むこと、それが罪ということなんですね。 究極の善悪は神様にしか分からんぞと、このことを忘れると人は死ぬというふうに言ってるんですね。同じように命も神がお作りになったということですが、ここで言われているようにですね、命の木からも取って食べ永遠に生きるものとなる恐れがあるっていうのは、これはやはりこのストーリーの中での物語と思うんですが、善悪の知識を握っただけでもこれは人間は本当に悲劇、他の動物には考えられない悲劇性を持ったあり方になるのにもかかわらず、さらに今度命をも握ると、この善悪を握った人間が命を作り出すというふうになると、これはもう人間の都合によって命を支配するようになる。これはもうまさに地獄です。そうでなくても人間は価値あるものを大事にし、価値のないものは捨てようというふうになるし、自分の主義と合わないものは排除するとか、そういうふうな癖があって、そしてそれが悲劇を生み出しているのに、今度はもうややこしいやつは作らんようにしようと、みんな同じ考え方に揃えようとか、あるいはもう単純に考えられるのは、いわゆる優秀なこの何て言いますか、細胞を持った、ね、人間だけを作り出そうと、そして劣等の人間はもう作らないようにしようとか、それが今度売買されるとか、まあいろんなことが想像されてくると、まさにこの世は地獄、人間とは何かということになる。だから、まあ、いち早く、まあ、ローマ法庁や科学者もその研究はやめた方がいいというふうになってきている。これは私はまだ不安を持っています。これ絶対に反対しなきゃいけないと思うんですけれども、反対すればきっとまた悪い人間がいて闇でこっそりやって、そしてそれがまた超高値を生んで売買されていくっていうふうなことが広がっていきはしないかっていうふうな、もう現に私のクローンを作ってくれという問い合わせがもう来てるっていうことだそうですから、人間の罪っていうのは本当に計り知れない。そういう意味では象徴的な意味を抜きにして終末が近い。これで命まで人間が作ったら完全に人間を破滅する、核兵器とか環境破壊を待たないうちに人類は破滅するという危機を今覚えます。ですからなおさら人間は何であるかっていうことについて私たちはしっかり考えておかなきゃならないんですけれども、最初にもちょっと申し上げましたように、キリスト教では命は神様が作ったっていうんだろうと、そしたら人間が作るようになったらもうキリスト教おしまいで、なんていうようなことを誰かが言いだとしたとしても、皆さん方は微動だになさらないでほしい。その神が作ったということの意味はかけがえのなさ、命の尊さについて言ってるんであって、作るプロセスはやはり人間の科学が支配するっていうのは当然のことなんです。むしろ、なぜ人は生きるのか、でなぜこういうふうに人は違うのかっていうふうなことについて意味を与えているものが聖書なんだと。ですからそういう、ね、神様が作ったということの意味を科学と同じ領域に置かないでおいてほしいというふうに思っています。そこで今日の主題に入るわけですが、今日の主題は神の国の王変貌ということであります。このとても不思議な現象が今日の福音書に書かれています。これは教官福音書、つまりマタイ・マルコ・ルカによる福音書に皆出ておりますが、今日のマタイによる福音書はユダヤ人キリスト者を対象にしているということで、旧約聖書の完成者がイエス・キリストなんだっていう、その主張が極めて濃い福音書ですね。そこに力点を置いている。ですから今日のこの三条の変貌 という物語、これはもともと福音書が書かれる頃に一つの伝承として伝えられていて、それを一番最初マルコが取り上げたのを、そしてマタイ、ルカも独自にそれを元にしながらまた編集していって、特にですね、いろいろな奇跡物語っていうのは伝承としてあったようですけれども、今日のこれはまさに幻ですね。幻の出来事っていうのは伝承されていくといろいろ膨らんでくるっていうのはやむを得ないことだろうと思います。ですからむしろここを読むときに客観的にどういう事実があったのかっていうことの詮索よりも、イエス・キリストが復活されたということの伝承の中に多分この話が伝えられてきたんだろうというふうに考えられますから、大事なことはその意味をしっかり捉えておくということだろうと思います。それは先ほど申し上げましたように、マタイによる福音書においては旧約聖書の完成者としてのイエス・キリストというのは、モーセとエリアがイエスと話し合ったというところにあるわけですね。で、モーセというのはこれは旧約聖書立法というふうに言います。ご存知のように、あの出エジプトの指導者、そして十戒を受け止めた人ですね。ですから立法の代表者です。エリアは後の預言者の代表者です。旧約聖書のことを立法と預言者というふうに呼んでいたんですね。マタイによる福音書ではもうはっきりそう書いてます。5章の17節ですね。立法と預言者を壊すために来たのではない、完成するために来たのだっていう5章の17にあるんですが、それは旧約という意味です。ですから旧約の代表者がイエスと会った、しかもそれが山の上、そして雲の中から、これは全部モーセがシナイ山で十戒を受ける時の光景に似ています。聖書の中で特に旧約聖書は山、高い山っていうのは聖なるところ、あるいは神と出会うところという意味を持って、ですから高い山に登られたっていう話から始まっていって、そして雲の中から声があったっていう、そしてあるいは栄光が覆った、ここではマタイにおいては栄光という言葉じゃなくてですね、イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。ここは今度モーセが十戒を受けた時にやっぱり顔は光のように輝きっていうところへ対応するんです。だからこの輝くっていうのは神と直接会った、神がそこにおられるっていうところの象徴だったわけです。そしてここでも、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声、先週はペトロの信仰告白、私を誰というかっていうことに対して、あなたは生ける神の子キリストですというふうに告白した。そして、それをイエス様に大変褒められて、それはあなたが勝手に言ったんじゃなくて、これを言わせたのは神様ですよという表現があった。で、それの後を追うわけです。これに聞け、これは確かにメシアだぞ、だからこれに聞けと神様が直接おっしゃったっていう、それを裏付けていくわけです。だからイエス・キリストがまさに人となられた神、メシアなのだということをこの裏付けていくっていうことなのですが、そこで6節を見ると、弟子たちはこれを聞いてひれ伏し非常に恐れた。イエスは近づき彼らに手を触れて言われた、起きなさい、恐れることはない。これはまさにもしもそういう現実にぶつかれば誰だって興奮しびっくりする はずでありますから恐れを持つ。しかしイエスは恐れることはないというふうに彼らに触れておっしゃる。私はこの山上の変貌のこの幻の示している意味は何かっていういろいろの取り方があるんですが、今日の説教の題つけました神様は見捨てない方っていうことをここでさらに確かめたっていうふうに考えている。あのモーセとエリア、旧約の代表者、それは立法と預言者ということなんですが、この存在は神はイスラエルを決して見捨てないという意味を示していました。ところが今度はそのことをこの山上の変貌で明らかにしつつ、これは誠に私の愛することを言われたイエスは現実的には神に捨てられて十字架に死ぬ、そのことのゆえに神は全ての人を見捨てないということを確かにされた。だから神の一人子が見捨てられるという形において神はなお一層あらゆる人を見捨てないということを確かに示されたというところに今日の意味があるんじゃないかというふうに思うのです。名古屋でですね、アミという重度重複障害者の施設がございます。アミっていうのは愛するという字と、それから実味ですね、これでアミっていうふうに呼んで、ここはいわゆる養護学校を卒業しても受け入れてくれる職場だとか作業所もない、だから家にいるしかないという、そういう重度重複障害者たちがどうぞここへいらしてくださいって、日中そこへ来ていろんなことをする、そういう施設ですね。そこで働いてらっしゃる島静子牧師、婦人牧師がいらっしゃいます。でこの方はですね、ご自身も重度障害のお子さん、陽子さんっていう人を持っていらっしゃる。ところが一昨年に、その1月にですね、その陽子さんが17歳で亡くなられました。陽子ちゃんには2人のお兄ちゃんがいたんですね。ではこの島牧師は29歳の時、今から19年前ですけれども、ご主人の島勉牧師が胃潰瘍のせいに亡くなられたんですね。そしてその時2人の小さな男の子がいて、亡くなられた後にその陽子ちゃんが生まれて、その陽子ちゃんは1年ほど元気だったんですが、100日咳を引いてですね、それが脳症、脳の炎症を起こしてしまって、それで口も聞けない、体も動かないという重複重症の障害者になったんですね。ですから静子先生はご主人が亡くなるっていう孤独の中に、小さい子を2人、さらに重度障害の子供を持ってっていう、まあですからいわゆる大変なご苦労に入られるんですね。ご自分も牧師の資格をお取りになって、そしてご主人のしておられた教会の牧会と、その頃から始まった名古屋駅の周辺の日雇い労働者のたまり場でですね、その人たちに食事を配ったりという、そういう仕事もしてらしたんですが、ちょうど10年ほど前にですね、何があったかということは書かれてないのでわからないのですが、教会を辞めざるを得ないということに陥った。 彼女は落ち込むわけです。子供はまだ小さい、そして、重度の障害の養護者がいるっていうことでですね、そしてその時にどういうきっかけだったかは知りませんが、カトリックの神父さん沢田和夫神父を知り合って電話をかけて相談をしたらしい。この沢田和夫神父っていうのは1919年生まれ、私より10歳ぐらい、覚えやすいに同じ和夫なんです、字が。だから親近感を覚えるんですけれども、姓は違うんですけども、で沢田和夫神父に相談して、そして多分その紹介だろうと思います、その沢田神父と一緒にフランスにあるあのラルシュ共同体にで行われるカトリックの黙想会に参加したの。それがちょうど10年前です。のラルシュ共同体っていうのはジャン・バニエっていう、もともとはカナダ人でトロント大学の哲学科の教授をしていらしたんですが、1964年にその仕事を捨てて、そしてフランスに移って重度知的障害を持った人たちのための活動を始めて、今はもう全世界20カ国以上に100カ所以上のラルシュ共同体というのは、ラルシュっていうのは箱舟っていう意味だそうです。ご覧になった方は覚えてらっしゃると思うんですが、昨年の暮れの教育テレビで放送された聖書の大地っていう放送の中に登場してきました。バニエ先生もお出になったんですが、6人の知的障害者に対して1人ずつボランティアがついて、12人が1つの家で家族として共同生活をするというんですね。それがこういくつもある、知的障害を持った人たちがそこで完全に同じ人として暮らしていくっていう。そしてとても大事にしているのは食事の時っていうふうにテレビでは言ってましたね。とても感動的だったのは、みんなこう一人ずつこう障害者こうみんな間に挟むね、ボランティアが入っているんですが、手をつなぎ合ってお祈りをして、誕生日のお祝いをしてとか、そういうふうな働きをしている共同体に、彼女はそこで行われた黙想会、カトリックの黙想会に参加されたんですね、陽子ちゃんを連れて。その参加者の中でも彼女の告白では、物も言えない、体も動けない、車椅子に乗っけたまま、だから障害の重さっていうのはこれ以上重い人はもうあんまりいないぐらいだったようですね。それに参加したんですが、そこで島先生はですね、ジャン・バニエ先生にお会いした時の印象をですね、こんなふうにおっしゃるんです。イエス様がいらっしゃったとすれば、きっとあんなお姿ではないかと思うような物腰で魅力的な人でした。これはだんだん後で分かってくるんですが、集会が終わって自由時間になると、みんなすぐにバニエ先生のところに行っていろんな相談して話し合いしている。でも彼女はちょっと特別別に相談することもないと思って、みんながそうやってるのを遠くからこう見てるだけだった。しかも陽子ちゃんがいるし大変だっていうことでですね。ところがそういう時に、その宿舎に帰ろうとした時に、バニエ先生が向こうから歩いてこられてですね、どうしようかと思ってたら、もうバネ先生の方がさっと近づいてきて握手をして、そして何にも言わないですけれども、見つめる目と姿が語っていた、あなたの苦労全部わかりますよっていう目だったそうです。それはさらに後ではっきりしてくるんですけれども、そういうふうにしている時に、その最終回の黙想会の最終日を迎える時に、一人の人がメンバーの中からですね、彼女のところへ来て、陽子ちゃんに閉会式の時してほしいことがあるんですってこう言われて、牛の子に何できる、ただ、ね、寝てるだけ、そして物も言えないのにっていうふうに思っていたら、バニエ先生にみんなからの記念品を渡したい、その役を陽子ちゃんにしてほしいんですっていうふうに言われて、彼女もそうかと思って、それで一緒に手伝って、 それをしたんですね。でその記念品をあげこう進んでいって、で陽子ちゃんと一緒にこう渡したら、バニー先生はすぐにしゃがみ込んでですね、それを受け取ったら陽子ちゃんの手を握って、そしてじっとその目を見つめていた。そうするとそれをじっと見てた参加者の中から奇跡が起こったっていうひそひそした声が聞こえてきて、よく見ると陽子ちゃんがバニー先生見てニコッと微笑んでいたんだそうです。そういう反応をちゃんと示した。みんながとても感動をしたんですね。そしてそれを見ていたその島先生はですね、その時の陽子が気高い女性のように見えました。バニーさんは陽子を尊敬しているように陽子を見守っていました。その目はこう語っているようでした。陽子ちゃん、精いっぱい生きてきたんだね。私はあなたを尊敬していますよ。バニーさんは人に対する時、その人を大事な人格を持つ人として見つめ、眼差しで、表情で、全身の動作でそれを表す方なのです。この時以来、彼女はですね、誰も本当はこんな私のことは分かるはずがないっていうふうにして、そして固い殻で自分を守っていたんだそうです。そしてそれは無理というものだって分かるはずがないっていうふうに思っていたんですね。しかしこの子を無視したり差別する人は許さないっていうぐらいの戦闘的な、つまり母親としての本能でしょうね。そういう気持ちもあった。ところがこの沢田神父とバニエ神父さんに会った時から、それがその鎧が溶かされてきた。全世界が私を無視したり罵倒したとしても、私を理解し受け入れてくれる人たちがいるという、この出会いがあるがままの私で良いのだという解放感を与えてくれました。初めて自由になりましたっていうふうに言ってらっしゃる。あなたは与え高い存在だよ。しかも僕はここでバニエ先生の態度からまた深く教えられたのは、どんな人も尊敬に値するっていうこと。私たちはすぐ普通の常識で、あそこはダメ、ここはダメっていうふうに言うんだけれども、そして尊敬できる人なんてはめったにはいないねっていう、それが私たちの大変な傲慢なんですね。このバニエ先生がそのもう物も言えない、ただ車椅子に横たっているだけの陽子ちゃんを見て、でもその陽子ちゃんの姿の中から彼は読み取るんですね。必死にその自分なりに我慢し受け入れ、そして何か合わせたい、だけどとっても正直に反応が出る、嫌なものは嫌っていう、それが出てしまう。だけれどもその奥に彼女なりにすごく頑張ってるっていうところを見抜かれる。これは私は主イエス様のその愛と本当に同じだなと思う。いよいよ明日は十字架だって覚悟してゲッセマネの園で徹夜でお祈りをなさって、血の汗を流して、大変な時に弟子たちに起きてた、お前たちも頼むぞって言われたのに、弟子たちはだらしなく眠ってた。でもイエスはそこで決して怒らないで、心は熱しているが肉体は弱いのだっていうふうにおっしゃる。これはもし私がその場にいたらもう恥ずかしさで飛び上がるんじゃないでしょうか。冗談に私の心が燃えてたらね、ちゃんとできたはずですがって言いたくなる。でもそのちょっとした人の善意、ちょっとしたそこの良さのところを捉えて、そしてそれを尊敬する。それは ご自分が神様に完全に捨てられたというどん底まで経験されるから成し得ることじゃないか。だからどんな人にもイエスはいつもひざまずいて接していかれる。そのことによって私たちは人にどのように接したらいいのかということをお示しくださった。そして神は、神に救われない人は一人もいない、神にとって価値のない人は一人もいないということを明らかにされたじゃないでしょうか。そういった意味で私たちも決して見捨てられていない。それがひっくり返りに見えるときは私たちの何か目が曇っているときが傲慢になっているときですから、そこで主イエス様の十字架をこう仰ぎ見るときに、またありがとうございます、こんなものを価値あるものにしてくださってっていう、それが私もこれからどんな人にも大事にしていくという姿勢を持ちたいと思います。本当にその願いを持ち、そのことで鍛えられていくことによって、バニエ先生のような何にも言わなくても語るっていう、そういうあり方になっていけるんじゃないでしょうか。そして主イエス様に私たちの中にいつも住んでいたっていう、そのことに尽きるんじゃないかというふうに思います。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、御一人をイエスキリストがあなたにも見捨てられ、天涯の孤独の中になお我が神我が神と呼び続けて死なれました。そのことがあなたのどんなに大きな無限の許しと愛を含んでいるかをこの日また改めて学びました。ですから私たちはどんな人にも主イエスが死んでくださった値高い人なのだということを見失ってしまうことがありませんように、自分の主義に合う合わない関係なしに、その人のためにも主は死なれたという思いをいつも持ち続けさせてください。そして傲慢になる者が見舞いにいつもへり下って感謝して喜んで歩む者となれますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。